GO! ロジロジ。
はい、中川五郎さん、ロジドリロジロジは、中川五郎さんと南谷麻子が、ロジをね、散歩して回ったりするコーナーだったんですけども、二人が旅がこの頃多くなってしまって、お互い旅のレポートなんかを届けたりするコーナーに変容しつつあります。で、五郎さんと今月なんかまだ会えそうにないので、南谷が8月旅してきた模様をお届けしたいと思いまして、どこに旅をしてきたのかと言いますとですよ、なんと、東京からはそうですね、車で8時間ぐらいかかったかな。行きは電車だったんですけれども、帰りは、車で延々、高速や、一般道をこう流して帰ってまいりました。和歌山県に行ってきたんですね。これは和歌山県というのは紀伊半島ね、紀伊半島の突端にある日本最南、日本じゃないや、本州最南端の、岬がある、そういう、半島の一つの県ですけれども、和歌山県なかなか、なんか用事でもない限り行く親戚もいないしね、ないんですよ。だけど、今年この2016年8月に、なんと6月に南谷に横浜、神奈川の芸術劇場主催の、日輪の翼という舞台に出演していたんですけれども、その舞台が、8月になんと中上賢治の、誕生日かなに、中上賢治のふるさとである和歌山県新宮市の、港の空き地で公演を行いました。で、その時に、出演者なのでもちろん行ったわけですが、1週間和歌山県の、野外で、お稽古をし、で本番は1回だけだったんですけれども、その日のために、毎朝朝7時起き8時から稽古を始めるという素晴らしいスケジュールのもと、なぜかというと12時からそうですね11時頃から3時頃まではもう暑くて話にならないんですね。外が何にも避けるものがない空き地で稽古をしているので、どこか影に入らないと涼しくないと。で、その空き地からは大型なんていうのかな、店舗、よく、ドーナツ現象の元ともなる大型店舗がこう駅から離れた国道沿いにできるじゃないですか。和歌山新宮市ももう漏れなくそういう風になってたんですけれども、その大型店舗まで行って涼みに行ってきますって言って涼んで、でまた、日がちょっとこう陰ってきてから、夕方になってからまた稽古を始めるという、延々それを6日間繰り返して7日目に公演だったわけなんですけれども、おかげさまで南谷は小学生以来の、色の黒さに成長したんですけれども、本当にそんなこんなで和歌山県を1週間以上滞在していたので、なんだかすごく和歌山県に、親しんだというか、まず印象としては緑が深くて、それからどこを見ても、山と海と、で、なんていうかな、鳥の声が、自然に聞こえるというか、東京なんかでは車の音に混じって鳥がチュチュチュチュチュって言っているんですけれども、朝から晩までずっと鳥の声がしている、もしくはセミの声がしているっていう、そういう自然環境の中で、あとは海の音か、あと川で泳ぐのが流行ってましたね、我が、演劇チーム日輪の翼チームでは、私はおばと呼ばれる、おばあさんの役だったので、とても出番が多くて、それなので、ずっと、トラック野外劇のトラックのところで稽古の時間ばっかりだったんですが、そんなに、出番が多くない人たちは、空き時間があるたびに川へ泳ぎに行っていたみたいで、もうすごく羨ましかったんですけれども、その中で川湯温泉というところはですよ、川が流れていて、その脇に温泉が湧いている場所もある。だから、温泉に浸かって温まったなと思ったら川に行って、わーいってこういうふうにちょっと冷やして、でまた 温泉に入るという繰り返ししてたそうで、すごい羨ましい。でもそこは、車で30分ぐらいしないと、公園地からは行けないところだったので、私はついぞ一回も行けませんでした。一番近い雲取温泉に行けたのが唯一の救いでした。で、そこで地元のおばたち、と喋った模様を録音してこようと思って録音したんですけれども、その温泉のザーとかいう音が入りすぎてて、ちょっと録音を皆さんにお聞かせするような、レベルでなかったものでこうやって喋ってますけれども、まあとにかくその新宮弁というのがなかなかチャーミングな言葉で、大きにというふうに、ありがとう大きにっていうのはもう関西弁をよく聞き慣れている私たちはもう慣れているんですけれども、大きにっていうんですね、あそこら辺の人たちはね、とかね、ちょっとそういう微妙な違いが面白かったりするんですけれども、それとか鉛筆を拾いましたとかいう時に、鉛筆拾ったわだ、なんかわだってつけるとかね、そういうなんか面白い言葉をたくさん聞けたので、そしてなぜかとてもおばたち、フレンドリーなんですよ。新参者というかよそ者だなってもう見たからに分かる私たちにも気軽に話しかけてくれましてですよ。そんなこんなで、撮ってきたんだけど、ちょっと皆さんにお聞かせできないのがちょっと残念でした。でその、行きました、私が連れてってもらった雲取温泉というところはですよ、なんと中上賢治が熊野大学というのを初めてです、ご存命の頃にね、熊野大学という大学を、自分の私塾ですけれども、まあ、文学を研究するサークルを立ち上げて、今でも、中上賢治を偲んでというか、まあ、新しい文学の研究もしたりするので、いろんな学者の方が集まってくる場所でもあるそうなんですよ。でその、私たちが行った8月6日に行った日輪の翼には、その熊野大学から200人ぐらいの塾生たちが、一番前を陣取って中上賢治の、小説が舞台化されるっていうんで、こうやってじーっと素晴らしい熱意のある目で見守るという中で、私たちはそのプレッシャーに耐えながら、お芝居をしていたんですけれども、 なんだか熊野大学の方々にも、ご好評をいただいたようで、ちょっと、演出の柳美和さんは胸をなで下ろして、まあ、むしろ喜んでいらっしゃいました。その熊野大学にはなんと、そう、文学者の浅田彰さんとか、あと、哲学者中森明夫さんなんかも来ていらしたらしく、それから、講演にはこの間都知事にも立候補した田中康夫さんとか、それから野田秀樹さんもなんだか東京からわざわざ新宮まで公演を見に来なくても横浜に来ればよかったなって思うんですが、まあ、それは野田さんの都合があったんでしょうけれども、なんかも来場されて、みんなその公演終了後には熊野大学でこうワイワイおしゃべりをして帰られたそうなんです。まあ、どんな感想だったのかちょっと聞きたかったなとも思っているところです。まあ、そんなこんなで、南谷、新宮公演を、1日だけの新宮公演を無事終えて、その後なんと、車でですよ、新宮は、紀伊半島の名古屋側、名古屋から行って近く側の外海の近くに位置する都市なんですけれども、そこから半島をぐるっと回って、そうすると、瀬戸内海の方に向かうんですけれども、大阪の南の方にね、そっちに向けて車を走らせました。で、何が見たかったかというとですよ、なんと不堕落寺が見たかったんです。そして熊野古道を歩きたかったんです。じゃないとこんな機会でもないと熊野古道なんて歩きに行かないなと思ってたので、まあ根が武将ですから、はい。それで公演が終わって多分ヘトヘトだった次の日の朝8時にはもう熊野古道を歩いてました。どんな体力なんだよ自分と思いましたけれども、なぜか歩いてしまったんですね。その熊野古道の、その一番上には青岩渡寺といって、青い岸渡る寺というのが ありまして、そこが西国の巡礼の一番目のお寺に指定されているんです。そこには如意輪観音さんがいらしてですよ、それから、日輪の翼でも、私のやったおばの役のモチーフになっている八田ガラス、 あ、そうだ、日本代表のサッカーの、シンボルマークにもなってますね。八田ガラスが祀られている八田ガラス神社でもあったんです。西岸都市の、隣にね。それなんでその2つの、お寺と神社をお参りして、それで、だんだん北上して大阪の方から抜けて帰ってきたんですけれども、あと不堕落寺というのはですよ、ちょっと前のリブルでもお話ししましたけれども、昔、その地方のお寺には60何歳になったら、西方浄土にの海の向こうに西方浄土があるから、そこに、修行に行くという名目で、船に7日分の食料だけ積んで流されるという風習があったんですね。まあ、つまりそれは、死を意味するわけなんですけれども、それが課せられたお寺さんがあった、それが不堕落寺だということで、その不堕落寺をこうちょっとお参りにも行ってきました。でその、何百年も前の話ですけれども、そういう、風習にあった、土地の人たちを偲んで、なんとなく、手を合わせてきたという、そういう不堕落寺の、本場に行ってきたので、ちょっとそれが自分の経験としては、いいことだったなと思いながら、自分の、パワーの源になるんじゃないかななんて思いながら、和歌山県本当にいろいろなパワーをもらえるところだなと思いながら和歌山県を後にしました。はい、そんなこんなで南谷朝子の旅はまだまだ続くんですけれども、ここら辺でちょっと2曲目を流したいと思います。中上賢治の公演だったので、中上賢治が大好きだった歌をお届けしたいと思います。都はるみのあんこ椿は恋の花、どうぞ。はい、さて南谷はですよ、ただいま9月17、18日に開催される宮崎県のホッケストックミュージックフェスに向けてリハーサルしてます。20周年迎えるフェスなんですね。九州のフェスティバルっていうのは随分いろいろなところで、盛り上がっているもんですけれども、まあ、先日それを、練習するためにエレキギターを、私のいつも一緒にやっているミュージシャン鈴木祐介さんに習いました。今回はエレキ2本で乗り込もうという計画なので、ロックな南谷の音楽を、ホッケストックミュージカルでお届けしたいということで、そんなリハーサルの真剣な様子ちょっと聞いてください。
結構低音源ルートを弾いてって、それは結構アコースティック的な、全然いいんですけど、そこでミュートが加わるとよりビートっていうか、エレキギターでずっと音が平坦で伸びてるので、
スティングっぽい。
そうですね、アコギってずっとこういう、あんまりしないですよね、普通に。
そうそうそう、
アコギに比べてダイナミックスが平坦な分、このミュートでメリハリをつけると思います。はい、大体
はい、千里の道も一歩から南ちゃん、あそこロック頑張れ。はい、